はい、お待たせいたしました。では、いよいよ本日最後のセッションです。発表者は前田修吾さん。株式会社ネットワーク応用通信研究所の、主任研究員で、松本さんを弊社のルビー番長とするならば、兄貴みたいな感じの人なんですけれども、私の上司でもあり、いつもお世話になっております。というわけで、今日はタイトル、レイルズによるメタプログラミング入門です。よろしくお願いします。
それでは皆さんお疲れと思いますけども、しばらくご辛抱いただきたいと思います。まず最初に、皆さんご存知ないと思いますので、簡単に自己紹介をさせていただきたいと思います。名前は前田修吾と言います。で、修吾という名前あんまりないので、松本さんが言われてたみたいに、なんか紛らわしいとかないかなと思ってたんですけど、今回ここに来る途中で、なんかトラックの後ろにドライバーの名前が集合とか書いてあったりして、ああ、やっぱりみんな そういうことがあるもんだなと思います。で、英語の表記はだいたいこんな感じに書くことが多いです。なんか今回、名札の、名前の英語の表記を順番統一しようよとか言ってたんですけど、みんな好き勝手に書いて、結局まとまりきれませんでした。これが Ruby クオリティかなと思ってます で、年齢はスキームと同い年ですって言ってわからないですかね だいたい30歳なんですけど、家族は奥さんと娘と息子と、4人で暮らしてます。で、99年から NACL で勤務しております。で、ちょっとリクエストがありましたね これが私の娘です。で、こっちが息子なんです。一応息子も紹介しとかないといけない。で、Ruby との出会いなんですけども、97年に Java House っていうメーリングリストがありまして、今でもあるんですかね、最近はよくわかんないですけど、昔は結構濃い話があって、で、そこで恩人であります高木宏光先生に、最初正規表現のライブラリを Java で書いて、で、こんなの作ってみましたって投げたんですけど、全然オブジェクト思考っぽくないよとか言われて で、Ruby の参考にしなさいという教えをいただきました。で、Ruby への貢献ということなんですけど、標準添付ライブラリをいくつか書いています。カージスとかは多分松本さん以外では一番最初に書かれたんじゃないかと思ってます。一応昔からいろいろちょこちょこといじっております。で、あと Ruby ランゴルグの管理者をしてまして、クラックされたりですとか、クラックされたりですとか そういうことがあります。あと細かい仕様の提案などいろいろしてます。終わってないですね ちょっとファンクションキーを押しながらじゃないとページダウンできなくて、Ruby 関係のプロジェクトは ModRuby とか eRuby とか、あと XIMAPD っていう、最近はIMAP サーバーをなんか検索ベースでやるみたいなのを書いてるんですけど、最近全然いじってなくて、山田さんの方がよくコードを書いてる感じ。Ruby 関連の書籍で、上の Ruby アプリケーションプログラミングという本は皆さん多分ご存じないと思うんですけど、最初5000部ぐらい刷ったんですけど、全然売れませんでした。で、次の、Ruby によるアジャイルウェブアプリケーション開発という、これは、簡略なんですけれども、おかげさまで、たくさん売れてるようでありがとうございます。で、自分で本書くよりも有名な人の、英語の本を簡略した方が儲かるんじゃないかと思います 皆さんご参考に。で、本日のテーマなんですけども、 Rails を、肴にしてメタプログラミングについてちょっとお話しさせていただきたいと思います。で、レイルズご存知の方多いと思うんですけど、Ruby の Ruby による Ruby のためのウェブアプリケーションフレームワークということで、フレームワーク自体も Ruby で書いてありますし、その上で動くアプリケーションも Ruby で記述するようなものです。で、成功の理由として、いろいろドライとか COC とか、そういった設計原理ですね。これは今日はあまり説明しませんけど、Java の10倍の生産性と言われてたり、嘘ですけど。で、あと、トゥードゥー リストとかブログは10分から15分でできるらしい。これ絶対めちゃめちゃ練習してると思います で、Rails の成功の理由ということで、これは Rails のウェブサイトなんですけども、もうすごく、 お金かかってるみたいなかっこいいサイトです。でこういったところもなんか成功の理由なんじゃないかなと。で対して Ruby のホームページはと言いますとですねなんかすごくコミュニティっぽい感じで良くも悪くもですね。で、最近ちょっとリニューアルしようという話が出てまして、出来上がるとこんな感じになるようです。ちょっとなんかバタ臭い感じなんですけれどもどこの方、アメリカの方なのかな、まあ、外国の方が作ってくださりまして、その CMS が Rails で動いてて、その上で動かす方向で作業してますけども、コンテンツが問題なんですけど、今のところ僕とナヒさんしか作業してなくてですね、あんまり、はい、ああうささんでした、間違えましたですね、まあ、協力してくださる方がいれば大変ありがたいと思います。で多言語からの移行みたいな項目も、まあ、英語版であったので復活させる予定ですけど、今回ちょっと真面目に書いてあります。で、まあ、レイドしていくので開発者が非常にルックスが良くてですね、まあ、松本さんがどうとは言わないですけどいやいや松本さんもなかなか味があるんですけど、まあ、一般的にはちょっとこちらの方がキャッチーかなという気がします。でまあいろいろあるんですけど、やっぱりレイルズで何が嬉しいという、楽しいということが大きくあるんじゃないかと思います。で、フレームワークと楽しさということなんですけど、フレームワークっていうのは大体使うのあまり楽しくなくて、作るの好きなんですけど、あまり人が作ったの使いたくないです。で、なんでかというと、ハリウッドの原則っていうのは Don't call us, we'll call you っていうのがあるんですけど、まあこっちから電話するからお前は俺に電話してくるなっていう、要は何でもそのフレームワークだとそのフレームワーク側の都合に合わせてこっちがそれに合わせたものを書くという形になるので、スタイルを強制されてしまうと。でまあ大体 Ruby 使う人はそういうのは好きじゃないんじゃないかと思います。まあ、Python とかだとちょっと違うかもしれないですけど、でまあでも Rails は楽しいというわけです。でなぜということなんですけど、それは Ruby が楽しいからではないかと思います。予定では拍手があるはずだったんですけど、はい、で、まあそれともう一つメタプログラミングというものがあるんですけれども、まあ Rails ではメタプログラミングというものを使ってまして、結構ふんだんにですね、でそれが楽しいということもちょっとあるんじゃないかと思います。今日はまあメタプログラミングについてお話ししたいんですけども、これウィキペディアから引っ張ってきて、まあ、長いのでちょっと飛ばします。でメタっていうのは何かっていうと、まあ、ギリシャ語が起源らしいんですけど、まあ、工事なんとか長とかなんとか官能みたいな、まあ、普通の対象のものに対して1個上のレベルっていうような意味があるようです。で例としてまあメタ言語ですとか、あるいはメタミステリーといったものがあると思います。あとまあメタフィクションですとか、いろいろメタがつくようなものはあるんですけれども、こういうのはちょっと間違った。じゃ最近では分かる方が少ないかもしれない。あれはまだやってるらしいですよ。ね、今年日本に来るらしいので。昨日大学の友達と飲んだんですけど、出てくるバンドの名前がメタリカとかスレイヤーとか。全然10年ぐらい前と変わってないのでびっくりしました。で、まあ、通常のプログラミングですと、まあ、プログラムでデータを操作するという形なんですけれども、メタプログラミングではその操作対象のデータの部分もプログラムになります。プログラムをなんか扱うプログラムを作ることをメタプログラミングといいまして、まあ、自己研究的な構造になっています。まあ、例としてはコード生成ですとか、まあ、これはどんな言語でも使えるんですけども、これは言語によってはマクロのようなものがあったり、まあ、C++ のテンプレートのような機能があったりして、そういったものを組み合わせてメタプログラミングを実現します。で公用なんですけど、まあ、ドライということが、まあ、これは繰り返しがあるとまあメンテナンス性も悪いですし、まあ、生産性も低いということで、そういったものを排除するという原理なんですけれども、まあ、似たようなプログラムをその手で書くんではなくて自動的に生成することでドライを実現します。 で、まあ、それによって生産性が向上したりですとか、まあ、手で例えば WSDL っていうなんかソープの定義ファイルがあるんですけど、手で書くととてもやってられなかったりするんですけども、そういったものを簡単に自動生成した方が楽しくプログラミングができると思います。副作用なんですけど、読めないプログラムということで、まあ、C のマクロですとか、まあ、何でもできますんで、すごく読みにくかったりですね、まあ、なんか専用の DSL 使ってすごく奇妙で読みにくかったりですとか、ちょっとレイズルズのソースも若干読みにくいんじゃないか。 DHH って来てるんですか、わかりますか。ああ、じゃあここは伝えないようにお願いします。あと、まあ実行効率なんですけど、まあ、Ruby は動的なので、まあ、こういった機能をその動的にやることが多くて、そのために、オーバーヘッドがかかるということもあります。で、まあ、他の言語の場合ですとその効率のために使うこともあるんですけど、例えば関数で書くよりマクロで書く方が、実行速度が速いプログラムになったりといったことがありますけれども、あんまり Ruby ではそういった使い方はしないと思います。まあ、コード生成すれば効率の問題はないと思うんですけども、で、あとハイリスク、ハイリターンという特徴があるんじゃないかと思います。まあ、なかなか使い方が難しいというところですね。で、ここからちょっと Rails を題材にして、まあ、具体的にどういうテクニックを使うのかというのを紹介したいと思います。で、まずコード生成。スキャフォールドという機能があるんですけども、まあ、アプリケーションでよく使うその一覧を出したりですとか、あるいはデータを入力して新しいエントリー作ったりですとか、削除したりアップデートしたりという、あの一連の画面を、画面と それに対応する処理をですね、まあ、自動的に生成するような機能があって、まあ、10分でできるみたいなのはだいたいこれのおかげで実現できています。で、まあ、ただコード生成自体は Ruby に特化したものではないので、まあ、あんまり技術的にはそんな面白い面は少ないんじゃないかと思います。ちょっと面白いのはブレイドテクノロジーというのはですね、ブレイドって皆さん使っておられますかね。Ruby リストとか検索するとこなんですけども、検索結果のスレッド のサマリーを見るだけでその議論の流れが分かってしまうという、中身見るとおそらくすごくヒューリスティックなアルゴリズムで、なんかこういうのだったら、こういう文字列だったらちょっと削ってもいいかなとかいうルールが多分いっぱいあると思うんですけど、コード見せてくれないので何回お願いしても中身は分かりません。でそれと同じような感じで、なんかカラムにパスワードっていう文字列が含まれてたら、なんかインプットタイプイコールパスワードにしとけみたいな割となんかノリが近いんじゃないかなと思います。で、次に DSL というのがあるんですけど、まあ、ドメインスペシフィックランゲージということで、まあ、Ruby の場合は汎用のプログラミング言語でどんな目的にでも使えることになってるんですけど、まあ、ドメインスペシフィックランゲージというのは特定の分野に特化したような言語です。で、まあ、汎用言語とは対照的な概念なんですけれども、まあ、例としては例えばエディターなどのマクロ言語ですとか、設定ファイルのようなものがあります。で、DSL とコード生成ということなんですけれども、まあ要は繰り返し同じようなコードを生成するのがめんどくさいような時に DSL とコード生成を組み合わせて実現するようなことがあるんですけれども、まあパワーのない言語と書いてあるんですけども、まあ、静的な言語ではと言われることもあるんですけど、必ずしも静的な言語だからそうというわけではなくて、まあ、静的な言語でも、まあ、テンプレートみたいな強力なシステムがあれば、その必ずしもコード生成でなくても解決できることはあると思います。例としては XML から Java のコードを生成するようなケースですね。で、言語内 DSL っていう概念が、まあ、マーチン・ファウラーの、ブリキーのエントリーで解説されてたりするんですけど、DSL というと普通はなんかちょっと奇妙な文法で、なんか特殊な、例えばなんかひでまるのマクロみたいな、ひでまる使っておられる方は、じゃああんまりバカにしないようにしますけど、で、まあ でそういったものを使うんですけれども、言語内 DSL の場合はその汎用的な言語の機能を使ってその言語の中で DSL のような機能を部分的に実現して、まあ、その言語の中にサブシステムを作ってそれを使ってその特定の分野に応じた機能をいろいろ実現していくという形になります。まあ、Lisp のマクロですとか C++ のテンプレートを使うと、まあ、そういったことができたりします。ここでテンプレートで想定しているのはあのブーストのラムダみたいなのですかとかそういうのなんですけれども、で、Ruby の場合は例えばブロックを使ってそういったことを実現することが多いんですけれども、これは実際の Rails の例で、XML の生成を言語内 DSL を使ってしているんですけれども、上側がその言語内 DSL と今呼んでいる部分でブロックを使ってその XML の構造を表現しています。でこれを処理することで下のような XML を生成します。で下の XML ですと例えば開始タグと終了タグが2回記述しないといけなかったりして記述が冗長になるんですけれども、言語内 DSL を使うことでそういった部分をコンパクトに記述することができます。あとクラスメソッドも言語内 DSL 的に使うことがあるんですけれども、まあ、Ruby の場合予約語っぽいものも実はメソッドになっていることがありまして、そういった場合クラスがレシーバーになっていたりします。例えばアクセサーでインスタンス変数のネームとか、Age というインスタンス変数のアクセサーをメソッドを使って定義しないと Ruby は外からアクセスできないのでこういうふうに書くんですけれども、同じようなことを何回も書いてめんどくさいのでこういった形で簡潔に定義することがあります。でこれ一見なんか専用の構文っぽく見えるんですけど、 Ruby の場合はクラスメソッドになっていて、この場合パーソンクラスに対して ATTR リーダーというメソッド呼び出しが行われて、その内部でアクセサーのメソッドが自動的に定義されます。皆さんご存知だと思うんですけれども、でちょっとレイズの例がだんだん出てきたんですけれども、レイズの場合のテーブル間の関係が例えば1対他の関係がある場合があるんですけれども、そういったものをその先ほど説明したようなクラスメソッドを使って自動的に定義することができます。この場合ですとカテゴリーというクラスを定義しているんですけれども、それに対してプロダクツというリレーションシップを定義しています。でハズメニーというメソッド名になってますので、カテゴリーとプロダクトが1対他の関係になっていると。で実際にこのリレーションシップが定義されるとカテゴリードとプロダクツのような形でメソッドを呼び出すと、そのカテゴリーに対応したプロダクトが返ってきてそれに対して繰り返し処理ができたりするといった形になっています。でちょっと脱線なんですけれども、このハズメニーで返ってくるオブジェクトなんですけれども、配列みたいに添え字で参照できたりですとか、先ほどのように繰り返し扱えたりして一見配列っぽいんですけれども、ファインドというメソッドを呼び出してみると、実はイニューメラブルのファインドではなくて、まあ、SQL を呼び出すような Rails のファインドというメソッドが呼び出されるようになっています。で、これによって、まあ、ファインドが使えないので代わりにディテクトを使うんですけども、そうすると、ディテクトとマップを使うのはおかしいので必然的にコレクト波が拡大すると、ここまで考えて作ってあるという素晴らしいまあ実際はどっちでもいいと思うんですけどね。であとクラスを調べてみるとアレイが返ってきて、では得意メソッドでファインドを定義してるのかなと思うと、得意メソッドはシングルトンメソッドっていうメソッドで配列で返ってくるんですけれども、それも空なのでどうも違うようだということが分かります。でちょっとトリッキーなんですけども、クラスがひょっとしたら嘘を返しているんじゃないかと思いまして、まあカーネル .instance メソッド、ちょっと例が欠 けてるのかな多分括弧で、シンボルでドットクラス、あ、コロンクラスとか、パラメータ与えると、そのアンバウンドメソッドというオブジェクトが返ってきまして、まあ、メソッドを表すとオブジェクトが返ってきます。で、それに対してバインドで、あ、アンバウンドメソッドというのは要はレシーバーが束縛されてないメソッドということなんですけれども、カテゴリー .products というものをレシーバーとしてバインドして、で呼び出しを行うと。これで、まあオーバーライドされてても強制的にもともとの定義のクラスっていうメソッドを呼び出すことができるんですけども、そうすると、アクティブレコードアソシエーションズハズメニアソシエーションというなんか配列ではないオブジェクトが返ってくるので、実はそのクラスが本当の、クラスを返してなかったということが分かります。でどうしてこんなことになっているかというところなんですけども、ハズメニアソシエーションという先ほどのクラスのスーパークラスの定義を見ていくと、この赤い部分なんですけども、ここを、ちょっと説明すると、正規表現マッチしてるんですけども、まあ、このパターンにマッチしないメソッドをそのクラスから削除するということをしてます。でなんでそんなことをしているかといいますと、メソッドミッシングという機構があって、メソッドの中身、メソッドがないときに呼び出されるんですけれども、まあ、これが呼び出されるのはメソッドがないときだけなので、先ほどのように例えばクラスというメソッドが定義されていればこれは呼び出されないという形になります。で、まあ、クラスに関しては多分わざとではないと思うんですけど、まあ、なるべくたくさんのメソッドをそのこの場合ですとアットターゲットというオブジェクトにデリゲートしてるんですけれども、そのためにわざわざアンデフしていたと。でそれでクラスもターゲットというインスタンス変数にデリゲートされているので、先ほどのように一見配列のように見えるんだけれども実は配列じゃないという非常に不思議な状態になっております。で次に、eval という、機能があるんですけども、Ruby では、コードそのものというのはオブジェクトではありませんので、直接的には定義することができません。で、eval というのは、文字列をコードとして実行する機能で、文字列なら Ruby で、普通のデータですから操作できるものですから、文字列を操作してその結果できた文字列をeval で評価するという形になります。で、これを使って、まあ、実行時に動的にコード生成を行うことができます。まあ、例えば動的に、まあ、Ruby の場合は全部動的にメソッド実際は定義されるので動的にって言ってもちょっと微妙なんですけど、まあ、普通のメソッドの定義の方法とは違う形で、まあ、アプリケーションの実行時等にメソッドを定義したりですとか、そういったことができます。ただ使えるならデファインメソッドを使った方が一般的にはいいような気がします。というのはセキュリティホールとかになりやすいものですから。 eval のパワーということでちょっとベンチマーク的に比較してみたんですけども、 Ruby が他の言語よりも、数値的に高いという、これが何かというと、eval の種類の数がですねなんと3つもこれこの間の温泉で誰かが言ってたのを拝借したんですけど、なかなかこんなに eval がいっぱいある言語はないということで、まあ、非常に eval って実際たくさん使われておりまして、セキュリティホールもたくさん出しておりますでは一番上の eval っていうのは普通の eval なんですけども、インスタンス eval っていうのはオブジェクトの内部のコンテキストで eval します。普通の eval はその場所でコード実行したのと同じような効果になるんですけども、インスタンス eval の場合はレシーバーのオブジェクトの内部のコンテキストで指定されたコードを実行します。クラス eval とモジュール eval というのは名前が違うだけで同じものなんですけれども、クラスやモジュールの内部のコンテキストで実行するためのものです。で、Rails も eval を多用しておりまして429ということです。また実際には実際なんか T メールとかも入ってたりするので、まあ、必ずしも Rails だけで というわけではないんでしょうけれども、あとブロックを使っている場合とかもあるので、全部が文字列評価しているわけではないです。でイバルを使うリスクなんですけど、例えばブラウザから受け取ったパラメータをイバルしたりすると、まあ何でもできてしまいますので非常に危険です。まあ、ダラーセーフ4だとセキュアということになってるんですけれども、実はセキュアとは言えないですよね。なのであまり言いにくいんですけれども残念ながら使えません。実行速度なんですけど、まあオーバーヘッドがあるので遅いということがあります。で Ruby 2.0 ではもっと遅くなるんじゃないかという話が出ていて、まあ教育的配慮からだろうと思います。あと既存クラスの拡張ということで、普通 Java とかですと1回クラス定義したらそのまま使うだけということが多いんですけれども、Ruby の場合はクラスを再オープンして定義済みのクラスにメソッド等を追加することができます。で、まあ、例えばアクティブサポートというちょっと話題に午前中になってた、モジュールがあるんですけれども、そういったものでは、標準のクラスを拡張して、例えばシンボルに toProc というメソッドを作って、まあ、toProc というメソッドはアンパサンドでブロック、プロックオブジェクトをブロック化して渡す機能があるんですけれども、そこに指定したオブジェクトに対して、もしプロックオブジェクトでなくても toProc というメソッドがあれば、プロックオブジェクトに変換していろいろな処理ができるようになっています。こういったものは非常に便利なんじゃないかと思います。あとプラグインという機構があるんですけど、まあ、Rails のクラスもプラグインという機構で拡張するような仕組みになっています。で、ただクラスメソッドを追加するときに Ruby の場合モジュールをインクルードしてもクラスメソッドが追加されないので、アペンドフィーチャーズという、インクルードしたときにこれが呼び出される形になっているんですけど、まあ、ダブルディスパッチという手法なんですけれども、まあ、そういった形でインクルードされた時の処理を置き換えてクラスメソッドを定義するような形になっています。既存クラスの拡張の問題ということなんですけども、まあ、驚きが非常に大きいです。このメソッドはこういう操作のはずなのに全然違う結果が返ってくる。Rails なしで Ruby は使えますかっていうのは、実際なんかこういう質問がメーリングリストかなんかであったみたいなんですけども、いやそれとはちょっと意味が違うんですけど、 Rails ではこの機能使えるのに Ruby 使えないじゃんみたいなことがあったりですとか、あと jcode.rb というのはストリングのメソッドを置き換えてしまったりして、まあ想定している動作と違う場合に非常に問題になったりしますので、なるべく既存のメソッドを置き換えない方がいいんじゃないかと思います。であと、時間があんまりないんですけれども、最後にマクロという機能が、Ruby にはマクロはないんですけれども、まあ、Lisp にはあるらしくて、まあ、Lisp はなんでないのということが非常に多いみたいですけれども、目的としては、まあ、効率のためにということもあるんですけれども、どちらかというとその構文の拡張をするためにマクロを使ったりですとか、あるいは DSL、 先ほど言った DSL を言語内 DSL のようなものを実現するために使ったりします。ちょっとして、まあ評価の遅延、普通メソッドの引数ですと呼び出した時点で評価されてしまって、後で都合のいい時に評価することができないんですけれども、マクロの場合だと都合がいいところで評価できると。あと呼び出す元のコンテキストでの評価ということがあるんですけれども、普通関数呼び出しとかですと、まあスコープが別のものが用意されて変数等にアクセスできなくなるんですけど、マクロだと呼び出し元の変数にアクセスしたりできます。で、代用として、まあ、ブロックとバインディングオブコーラーというのがあるんですけど、まあ、ブロックは、ブロック自体はその与えた時点では評価されないので、そういったものを使って同じようなことができるということがありますし、あと、呼び出し元のコンテキストが、ブロックの中にありますので、呼び出し元のコンテキストで評価することができます。ただし、ブロックの場合はユーザーが与えたブロックを評価するので、それだけではその任意のコードを呼び出し元のコンテキストで評価することはできません。ただ、まあ、プロックがバインディングの代わりに使えるので、イーバルに渡せば何でもできるんですけど、まあ、そのあたりはちょっと省略して、 でコラバインディングという何回かこれ作ってということがあったんですけども、まあ、バインディングというのは実行コンテキストを表してまして、まあ、ローカルヘンスの状態とかそういったものを管理してるんですけども、eval の第2引数に渡すとその与えたバインディングで、評価されます。でコラバインディングというのはメソッドの呼び出し元のバインディングを返す機能があればそのマクロの代わりのようなことができるのではないかということで過去に何度かそういったものをリクエストされているんですけども採用されていません。で、Rails が提供するバインディングオブコーラという、まあ、バインディングっていうのは Ruby 本体のクラスなんですけどもそれにメソッドを追加してまして、なんとこれを使うとその呼び出し元のバインディングを取得することができます。でこういった形でこの例ですと、トップレベルで x イコール1と代入しているのをプリント X というメソッド呼び出しの中で参照しています。普通はこういうことはできないんですけれども、で実装なんですけれども、あ、終了ですか、まあ、大体の方には分からないと思うのでじゃあ飛ばしますまあこんな感じでセットトレースファンクと継続を使って行ったり来たりして非常に無駄なことをしてるんですけれども、インタープリター変えたらもっと簡単にできるんですけれども、こういう、特殊なことをしてます。まあ、ブレイクポイントでしか使ってないみたいなんで、あんまり効率は関係ないのかもしれないですけど。でまとめとしては、メタプログラミングで Ruby のパワーを活用しましょうということで、ただし非常に使い方が難しいので、用法、用量を守って正しく使いましょうということで、以上になります。どうもありがとうございました。